会もこのキャンペーンを応援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。5月の半ばに入ってまいりますと、ゴールデンウィーク明けというとなんとなく体の調子がもう一つすっきりしないなという方が多いとよく聞きます。
はい、
やっぱりこの特に新入社員の方なんて言いますと、一月過ぎてでちょっと休みがあって、なんかまだ慣れないのか、あるいは5月病というような、言葉もあったりしますが、気分的に冴えない時期であったりするのかも分かりませんね。
そうですね、精神的ストレス、やっぱり慣れない場所とか人間関係ありますもんね。
そうですよね、そういうのがぼつぼつ出てくる時期かなと思いますよね。そんな時はね、5月は新緑の季節ですから、なんか外へ行って例えばちょっと山に登るとか、でその周りの風景、あるいは薫風と言われますから、風香る5月ですから、これ若葉の香りを運んでくるというのがこの薫風と言われる風なんですよね。だからそういう意味ではそういうのを思いっきり吸って、で気分を爽やかにして、自分の気持ちを保つということも大事かなというふうには思いますよね。
そうですね、
さあ今日はね、ちょっと体を動かすお話というか、もうかなりね極みのお話をさせていただこうと思ってまして、驚きの話が出てまいりますんで、しかもこれが映画になったという、とにかく聞いてください、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これからご紹介する小林光一郎さんという方なんですが、全盲でいらっしゃるというふうにお伺いしてるんですけれども、フリークライミングをなさっていらっしゃると。このお話なんです、NPO 法人モンキーマジックの小林光一郎さん、お電話がつながってます。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。小林さん、まず小林さん、今ご紹介で NPO 法人モンキーマジックとご紹介しましたが、このモンキーマジックってどういうところなんでしょうか？
ありがとうございます。モンキーマジックは2005年に立ち上がった NPO でして、どこかにお店を持ってるとか何かに拠点があってやってるっていうわけではなくて、全国にいる視覚障害をはじめとする人々に、フリークライミングですね、クライミングを通じて、その人々の可能性を大きく広げたいっていうような思いで活動を続けているNPO 法人です。
なるほど。
旅芸人のようにしょっちゅうあちこち出かけております。
そうなんですね。フリークライミングということなんですが、さっきちょっとご紹介させていただきました小林さんも全盲でいらっしゃるんですよね？
そうですね、私今55歳なんですけれども、今はもうおかげさまでというか、昼夜違いがわからない、手力になりました。
おいくつぐらいから見えづらくなってきましたか？
最初に病気だということが分かったのが28の時ですね。
病名は何ですか？
私は網膜色素変性症で、最初は中心部から見えなくなっていくタイプの、病気がだんだん出てきてという形で、だんだん坂道をゆっくり降りていく形に、なるような病気 の, 道を歩んできました。
なるほど。これは西村さんとも同じご病気ということで、
病気そのものは一緒ですけど、症状が中心から欠けていくって今言ってはったんですけど、 私は外側からかけていってるんで。
なるほど。
その辺はみんなそれぞれ違いがあるかと思いますけど。
わかりました、はい、さあ小林さん、そんな中で今フリークライミングをなさっていらっしゃるということですが、一つお伺いしたいのがね、はい、神戸に神戸アイセンターというところがありまして、はい、この施設にそのクライミングの施設があるんですよ。で、はい、視覚障害者の方がそこで楽しんでいる姿を見たことがあるんですが、やはり視覚障害者とこの、クライミングというのは何かこう通ずるものっていうのはあったりするんでしょうか。
めちゃくちゃ親和性がありまして。
どういうふうなもので、はい、その親和性というのが出てくるんですか。
今お話まずいただいた神戸アイセンターの施設も私どもが関わって設置していまして、
はい、
ですので神戸アイセンターのものも、まあ、なぜあそこのビジョンパークに壁があるのかっていうことはすごく、まあ、意味がありまして、
そのちょっと意味を教えてもらえます。
まずですね、多くの方がまあ、例えば今お話しさせていただいていると、こう、原田さんも、へえ、そんな目が見えん人が壁登れるんですか？岩登れるんです。
素直にそう思っちゃいますよね。うん、
まあ、多くの方がやっぱりそう思われると思うんですけれども、はい、イメージしていただきたいのは、例えば目が見えない人で、はしごは登れますかと伺ったら、
はい、
おそらくまあ誰でも手足を使ってですね、はしごは登れると思うんですね。
なるほど。
クライミングをするっていうのは手足を使う状態で壁を登っていきますので、まあ四つん這いで赤ちゃんが床を歩いてるのと同じイメージなんですよね。
なるほど。
我々が二本足で階段を降りることとか、はい、崖を歩いて降りることに比べたら安全確保がされて、四本の足を使って何かをするっていうのは非常に安定して自分でものを考えてできますし、
うん、
他のスポーツと比べても誰かより早くやらなきゃいけない、誰かに勝たなきゃいけないみたいなのもなくて、自分のスピードで自分でできることを一つ一つステップアップしていくっていう楽しみ方ができるので、
はい、
視覚障害という障害に非常に適したスポーツなんだと思っています。
なるほど、そういうことなんですね、
はい、
さあそのフリークライミングですが、その中もう何年ぐらいやっていらっしゃるんですか。
実は私すごく長くて、
はい、
28の時に目の病気が分かったってお話をしたんですけれども、はい、私がクライミングを始めたのは16歳の時なんです。
16歳の時に始められたということは、はい、まだ資格があった時からということなんですね。
そうなんです。それで28の時にまあ見えなくなっていくっていう中でも、まあ、やめずに続けていて、まあ、今気づけば55歳ですので、もう39年間
あら
すごい
もうベテラン中のベテランでいらっしゃいますね。
はい、
あで、はい、
どうぞ。
でその、まあ、フリークライミングをもう長いことされていらっしゃって、うん、現在パラクライミングの世界選手権で4連覇を果たしていらっしゃると、はい、このパラクライミングというのはどういうものか改めて教えていただけますか。うん、
パラっていう名前がつくのは、まあ、いろいろパラリンピックを代表として、はい、今いろんな障害スポーツ、まあ、ついてますけれども、障害者の競技スポーツの、クライミングのことを、まあ、パラクライミングというふうに呼んでまして、2011年からは、まあ、世界選手権という、まあ、頂点の競技大会も世界で行われてまして、はい、で私は視力の低下とともに2014年からまあ、B1 と呼ばれる全盲のクラスになったんですけれども、
なるほど、
この2014年から2019年にかけて開かれた4大会で B1 クラス、男子の全盲のクラスで4連覇をすることができる。
すごいですね。だから世界でナンバーワンの方と今我々お話をさせていただいているということなんですよね。
ありがとうございます。
いやで、この普通のこのクライミング室内でやるには飽き足らず、実際に山の方も登っていらっしゃるというふうにお伺いしましたが。
そうですね、私もともと先ほど16歳でクライミング始めたってお話したんですけれども、
はい、
まあ、その39年前の当時っていうのは、今多くの方が青眼の方がご覧になると、オリンピックもそうでしたし、人工の壁にカラフルな石がついているところをみんな登ってくるのがされると思うんですけど、
うん、
私がその始めた当時っていうのは、人工の壁登りがまだ世の中に存在していなくて、
はあ、
自然の岩を登ることからクライミングを私は始めているんです。
いわゆるクライミングという競技がなかったから、自然の岩を山に登って岩をこう登っていらっしゃったという、ここがやっぱりスタートになるわけですね。
そうなんです。ですので健康の壁登りはもうあくまで岩を登るためのトレーニングっていう感じが出てくるんですよね。
はあ。
ですので私にとっては自然の岩を登ることも人工の壁を登ることも何にも違わない、同じことで、はい、あの安全確保もしっかりされてますし、
はい、
やることは一緒、楽しみ方も一緒、楽しめることも同じっていう感覚でやってますね。
いや小林さん、小林さんにとって同じ感覚かも分かりませんが、これ外でやるとなると、はい、室内とは違いますから、危険度というのは当然高まってきますよね。
おそらく、クライミングっていうものをされたことがない方ほど、危険だというふうに想像されると思います。
はい、
実際に、岩登りをする場所について、壁に取り付くと、先ほどの手足4本使ってっていう話もしましたけれども、
はい、
さらにちゃんと安全確保のロープもつけてますし、
なるほど、
安全確保がされているんですね。でむしろ、視覚障害の例えば登山されてる方なんかも、これ出るかもしれないんですが、例えば山から降りてくるときが不安ですとか、
はい、
両側崖が切れてるところ歩くのがちょっと不安ですとかっていう話あるんですけれども、
は
あ、クライミングも同じように岩のある場所まで歩くときの方がむしろちょっと嫌だな、怖いな、大変だなと思う瞬間はありますし、
は
あ、ただ岩を登るときっていうのは、僕らはもう安全確保がしっかりされてることを分かっているので、
はい、
恐怖とか危険とか、だからもう冒険チャレンジみたいな感覚っていうのはあまりなく、
は
あ、登ることを楽しんでいる我々です。
なるほど。まあ正直言って分かったような分からんようなこっちからすればそんな話なんですが、当然ガイドさんというか、それをサポートしてくれる方はいらっしゃるんですよね。
サポートをする人っていうのは何をするかというと、
はい、
見えないからできないことをサポートするだけで、我々は登ることを自分でしますし、
うん、
だから逆にその目の見えている友達が登るときの安全確保は我々がします。
なるほど。
対等な立場で、見えないでからできないことを目を貸してもらうぐらいの関係でやってます。
なるほどね、
はい、なので仲間同士という感覚の方が近いと思います。
仲間なんですね。
はい。
で、まあ、こんな話をしてますが、私実は映画を見せていただきまして、で小林さんがその登っていらっしゃるところ、この世界の山を登っていらっしゃるんですが、それが映画になったんですよね。
なりました。
はい、ライフイズクライミングっていう映画なんですが、これが関西でも間もなく上映されると、もう始まってるところもあるんですが、後ほど上映館をご紹介させていただきますが、この映画というのはどういうところから撮影がスタートしたわけですか？
まあ、元々はですね、私の友人でよく海外とかも一緒にクライミングをする鈴木直也という男が、ね、
はい、
ちょっとさ、一緒に行きたいとこあるんだけど、俺が若い時に行った時によく登りに行ったとこなんだけど、連れてきて、目の見えないコバちゃんがさ、何が見えるかちょっと行ってみないぐらいのこう感じで話があって、はあ、
鈴木さんからそんな話があったわけですね。
そうなんです、そうなんです、うん、それで、じゃあ楽しそうだから行ってみるっていうところで話が始まりで、どうせ行くんだったらただ自分たちで登るだけじゃなくて、
うん、
広く残して世界中の人に見てもらったら楽しくないっていう話になり、
はあ、
以前私のことを取材いただいたテレビの、ディレクター、番組のディレクターさんに相談して、で、いや、そしたらそんな10分15分なんかの動画もったいないからちゃんと映画にしようって、いうふうになりまして、
はあ、
もう夢のような映画が実現してくるっていうふうに、そんな映画の旅も始まっていくような感じのことが、2018年に始まりました。
私、ちょっとその映画見せていただいたんですが、アメリカのユタ州にある赤い色の山、はい、山っていうかもうこれね、尖った崖みたいな イメージをしていただいたら結構かと思いますが、岩の壁なんですよ。その壁のところをもう一人頂点に立つと一人立てるか立てないかというような場所に登ってきてあるんですよ。最後こんな急角度のでまして上一人ですよ。よくこんな危険なところに登りはるなって、まあ、さっきの小林さんの話からするならばそうでもないとまた言い張ると思いますがあの絵はすごかったですね。
ありがとうございます、
はあ、
まあ、ラストシーンそこの岩に僕のことを立たせたいと言った鈴木直也の旅の目的地に僕が立てるかどうかはぜひ皆さん映画館で楽しみにしていただきたいんですけど、
いやこれはすごい、すごい映画なんですよ。
視覚障害の方にもしお伝えできたとしたら、
はい、
イメージしていただきたいのは、
はい、
椅子とかボールペンを立てていただいて、
はいはいはい、
その、まあ、ボールペンが高さが150メートルぐらいあって、
はい、150メートルですよ、このボールペンね、
はい、でこの、まあ、ボールペンの頂点がですね、
先ね、うん、
ダストン1枚ないぐらいの広さで少し斜めになってる
そ
この上に、
は
あはい、私のことを立たせたいっていうのが話の始まったんで、
はあ、それが鈴木さんの思いやったわけですね。小林さんをその座布団1枚斜めになってるような岩の上に立たせてあげたいという、それによく小林さん答えはりましたね
まあ今までも、
うん、
まあ、友達としていろいろなあちこち旅をしてきたし、
はい、
彼に対しての信頼もありますし、
はい、
だいたいむちゃくちゃ無茶ぶりをしてくる人なので
そりゃそうでしょうね、この話聞いてたら。
友人っていうのはやっぱりこう、うん、信頼できる人がこういう楽しい話を生み出していくんだろうなっていう
のが、なるほど、はい、一番上のところに上がるまでやっぱり相当時間はかかりましたか。
いや2、3時間ですかね。
は
あ、2、3時間、
はあ、でかなり高い山ですからね。 岩ですわ、もう山じゃなくて岩ですね。
登るんでしょ、
はあ、これはぜひ皆さんに見に行っていただきたい。この映画は小林さんのその様子、もうぜひご覧いただきたい。
これね、
ライフイズクライミングという映画ですが、ちょっとこれから、劇場の方をご紹介させていただきますね。映画館の方を
お願いします。
まず5月の12日ということはもうすでに始まっております。奈良のシネマサンシャイン大和郡山、それから和歌山はイオンシネマ和歌山、こちらの方で奈良和歌山始まっております。それから19日からが京都大阪兵庫で始まります。京都はアップリンク京都、そして大阪はシネリーブル梅田、兵庫もシネリーブル神戸で、これが19日からです。で、滋賀がイオンシネマ近江八幡、6月2日からの上映開始と、まあ、ちょっと上映の日が若干違うんですが、京都大阪兵庫は19日からということで間もなくスタートなんですが、なんかお伺いしますと、大阪京都に小林さんお見えになると聞いたんですが。
あ、そうなんです。5月の20日の土曜日は、
はい、
舞台挨拶をさせてもらえることが決まりまして、
5月の20日土曜日の日、今週の土曜ですよね、はい、舞台挨拶をどこでされるんですか。
はい、大阪のシネリーブル梅田と、
はい、
京都の、アップリンク京都、この2館で、
はい、
舞台挨拶をさせていただくことになりまして、
はい、
私と、一緒の、まあ、主人公というか、まあ、登場人物の鈴木直也と2人が、
はい、
関東から関西の方にお邪魔しますので、
ええ、
ぜひこの回、お会いできる方お会いできたら嬉しいなと思います。
実際
おそらく全予約になるかと思いますので、
うん、はい、
詳細は各劇場のホームページ等々に掲載になるかと思います。
はい、わかりました。京都はアップリンク京都、そして大阪はシネリーブル梅田、こちらで20日土曜日、今度の土曜日に実際に小林さんがお見えになって舞台挨拶をされると、はい、まあ、なんか舞台挨拶というとなんか俳優さんみたいな感じでかっこいいですね。
いやいやいや私はもうただの普通の人なので、そんな舞台挨拶ですかみたいな
楽しみ。
ただ、うん、やっぱりできるだけ多くの方に足を運んで ただきたいですし、
はい、
それからこの映画はあの視覚障害者を紹介する映画でもないし、
はい、
それからクライミングをする人の映画でもない、であのまあ、私の中ではよくこんな話をするんですけれども、主人公は僕のパートナーの鈴木直也 で、はい、
うん、
で彼が障害者とどう向き合ってるかとか、
なるほど、
外国人とどう向き合ってるか、子供や大人とどう向き合ってるかっていう姿に分け隔てがないので、
はい、
そういう姿にこそ社会で必要とされてる多様性とか、
はい、
そういうものがあるんじゃないかなと思うので、いろんな国にあの足運んでいただきたいと思ってます。
まあハラハラドキドキしながら見ることができる映画でありながら、小林さん中心に見る、それからもう一方一緒になさっていらっしゃいます鈴木さん、
はい、
鈴木さん中心に見るとまたちょっと小林さん世界が違ってくるというわけですね。
おっしゃる通りです。おっしゃる通り、
うん、だからまあいかにまあ普通に皆さんが普通に一緒にこう暮らしていけるか生活できるか、それをまあこのクライミングというところで一つ表現しているというふうに考えたらいいんでしょうか。
あのクライミングっていうものを通してっていうのは、僕らがやっぱり共通の趣味がやっぱりそこだっていうことなんですけど、
はい、
今回はあのたまたまあの岩の頂点を目指そうっていうことなんですけど、
はい、
そこを目指す旅の中でどんなことが起きていくのか、
うん、
でそれ人生っていう、旅の中で、どんな、変遷を経て、今僕らがいるのかっていうことを追いかけているドキュメンタリーなので、そういう意味で、いろんな目線で、今おっしゃって、原田さんおっしゃっていただいたように、いろんな目線で、
うん、
見ていただけたら嬉しいなと思います。
これは見る価値ある映画ですよ。
は
あ、ぜひ皆さん、足運んでいただけたらなと思っています。Life is Climbing という映画です。よかったらネットの方で見ていただけたら結構かと思いますし、舞台挨拶につきましては、京都はアップリンク京都、そして大阪はシネリーブル梅田の方の、ホームページちょっとご覧いただきまして、よかったら小林さんのね、ちょっと表情とかね、お顔を見に行っていただけたらなと思っております。なかなかない舞台挨拶ということもされるみたいですね。
はい、音声ガイドももちろんつけてまして、
はい、
UD キャストアプリを使っていただけると、
はい、
はい、どこの映画館でもどの回でも音声ガイドを聞いて楽しんでいただけます。
まあ、視覚障害者の皆さんもそういう形で楽しめるということですね。わ、
はい、
かりました。じゃあ舞台です。頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
ありがとうございます。
NPO 法人モンキーマジックの小林浩一郎さんにお話を伺いしました。私はちょっと見せていただいたんですが、本当迫力ありますからね。もうドキドキですよこれ。
いやなんか怖そう。
いや怖いじゃなくて、もういろんな
私も握ります。
でさらにさっきおっしゃってました、一緒に行かれたこの鈴木さんのこの行動とかいうのを見ながら、
はい、
何か感じるものがあればなという感じがいたしますよね。
はい、
ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃるでした。ではいつものように今日は浜田直也さんです。ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの思い
部長、どうした？
最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって。でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
あ、はい、ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然。